第二列王記4章18節から28節。それではこちらの方を拝読いたします。その子が大きくなって、ある日借り入れをする者たちと一緒にいる父のところに出て行った時、父親に頭が頭がと言った。父親は若者にこの子を母親のところに抱いて行ってくれと命じた。若者はその子を抱き、母親のところに連れて行った。この子は昼まで母親の膝の上に休んでいたが、ついに死んでしまった。彼女は屋上に上がって、神の人の寝台にその子を寝かせ、戸を閉めて出て行った。彼女は夫に呼びかけて言った。どうか若者一人を一人とメロバを一頭私のために出してください。私は急いで神の人のところに行ってすぐに戻ってきますから。すると彼は、どうして今日あの人のところに行くのか、新月祭でもなく安息日でもないのにと言ったが、彼女は構いませんと言った。彼女はメロバに蔵を置き、若者に命じた。手綱を引いて進みなさい。私が命じなければ手綱を緩めてはいけません。こうして彼女は出かけて、カルメル山の神の人のところに行った。神の人は遠くから彼女を見つけると、若者ゲハジに言った。見なさい、あのシネムの女があそこに来ている。さあ走って行って彼女を迎え言いなさい。あなたは無事ですか？あなたのご主人は無事ですか？お子様は無事ですか？と彼女はそれにこう答えた。無事です。それから彼女は山の上にいる神の人のところに来て、彼の足にすがりついた。ゲハジが彼女を追い払おうと近寄ると、神の人は言った。そのままにしておきなさい。彼女の心に悩みがあるのだから。主はそれを私に隠し、まだ私に知らせておられないのだ。彼女は言った。私がご主人様に子供を求めたのでしょうか。この私にそんな気休めを言わないでくださいと申し上げたではありませんか。アーメン。はい、それではイスラエル歴史293、塔を閉めてというタイトルでヘレア牧師にメッセージを取り継いでいただきます。
はい、前回ですね、シュネムの女という人が自ら進んで奉仕をしてエリシャに仕えました。それでエリシャはですね、彼女に良くしたいという思いから、彼女が願っていたわけではないんですけれども、男の子を与えました。でその男の子が大きくなって成長した、そこに今日は移ります。それでは早速解説したいと思います。はい、で一番いきます。エリシャのためにですね、献身してくれたこのシュネムの女にエリシャは男の子が与えると予言して、その予告通りに男の子が生まれたわけですけれども、この男の子がですね、農作業の仕事を手伝っています。ということは、もうだいぶ大きくなってですね、います。ですから年月がだいぶ過ぎているということがわかります。で、この息子はですね、お母さんの愛情を受けて、よくしつけられて、進んで親の手伝いもする、そういう立派な良い子に、成長していたようです。しかしある日、この農作業の途中に息子が突然頭痛を訴えます。しかも尋常じゃない痛みのようです。まあ仲介所には熱中症の重症な状態ではないかと言われております。でこのそばにいた父親はですね、息子の症状を見て、ああもう助からないと、まあ、確信したんでしょうね。せめて家に連れて行って、お母さんのもとに、その胸に抱かれて死んだ方がいいと、そこまで考えてですね、このお父さんは家の若い者にですね、息子を連れて行くように命じました。 そしてそのお父さんが予測した通りに息子は母親の膝の上で亡くなります。でこの母親は息子の亡骸をエリシャが使っていた屋上の部屋の寝台に寝かせます。もう亡くなっているということですよ。でその後エリシャを連れてきて祈ってもらおうとしています。つまり彼女は死人を生き返らす神の奇跡に期待したわけです。それでシュネムの女は夫の許可を得てカルメル山にいるエリシャに会うために出かけてきました。ちなみにシュネムからカルメル山まで約30キロあるそうです。1日歩いて着くかどうかぐらいの遠い距離です。はい。2番、エリシャのもとに駆けつける。シュネムの女がですね、カルメル山にやってくるとエリシャは遠くから彼女をこう見つけました。まあ、彼女がわざわざ自分に会いに来ているので、これはただならぬことが起こったに違いないとエリシャは思って、しもべのゲハジを使わして、この女に家族の安否を尋ねさせます。で、このシュネムの女はですね、ゲハジと会ったんですけども、軽く挨拶程度の会話をして、まあ、はっきり言えばゲハジをスルーして、そのまま直接エリシャに面会します。そしてシュネムの女はエリシャに会うなり彼の足にすがりついたとあります。まあ、これはマグダラのマリアがイエス様にすがりつこうとしたのと同じです。で感情が爆発しました。でそういう姿を見たゲハジはですね、彼女を追い払おうとします。これもイエス様に癒しを求める盲人のバルテマイがイエス様に近づいたときに追い払おうとしたペテロとそっくりですね。でエリシャはなぜ彼女がこんなに泣いてるのかわからないけども何か深い悲しみに直面しているということは理解してそのままにさせます。そしてこの女はエリシャに思いのままをぶつけるんですね。はい、じゃあ今日の2番いきたいと思います。シュネムの女の訴えがですね、28節にあります。これ違いますね、彼女は言った、私がご主人様に子供を求めたでしょうか、この私にこんな気休めを言わないでくださいと申し上げたではありませんか。はい、これ何が言いたいんですか。まあ、私なりに簡単に言えば、神の人よ、なんで私に余計なことをしたのかという、まあ、怒りの抗議ですよ。でこの告白にですね、この女性が持っている人生観が現れています。このシュネムの女はエリシャが神の人だということで自分たちの町に よくやってきたので献身的に使いました。そしてその献身に対してエリシャは彼女に良くしたい、報いてあげたいと申し出たときに、何か欲しいものないですかとか聞いたら13節ですね、私は私の民の間で幸せに暮らしておりますって言って何もいらないって断ったんです。じゃあ彼女には何も問題がないかって言ったらそんなことはないですね。むしろ子供が与えられないという当時の価値観からしたら大変深刻な悩みを抱えていたわけです。それでも彼女はその問題を解決したいと思っていなかった。これ以上のことを望んでいなかったんです。なぜでしょうか。まあこの世においては喜びと悲しみというのは 混在して、それが当たり前なのが人生だと理解していました。確かに子供が与えられないということでとても悲しい思いをしているのは確かです。しかし、じゃあ与えられたら幸せが、もちろん幸せに なったと思いますよ、今回もね。でも子育てにはですね、苦痛も伴います。ね、ちょっと大きくなったらね、親に反抗するし、病気にもかかったり、学校行ったらいじめにあったとか言うし、成績も悪いしとか言って、クリスチャンホームの子供だったらですね、よくありますね、ちょっと大きくなったら信仰から離れる、もう親にはそういう痛みがありますね。子育てすると寿命が10年ぐらい縮まると誰かが言いましたけども、最悪の場合、今の彼女が体験したように子供と死別するという、もう耐え難い悲しみを味わうこともあるんですよ。これは別に子供だけじゃない、みんなお金が欲しい、お金があれば幸せだと思うかもしれないですけど、お金が多いとですね、今度税金で悩んだり、泥棒が入ったり、詐欺にあったりですね、大谷選手のようにね、一番信頼した人に裏切られたりとかですね、大変ですよ。また年取ると遺産相続でなんか子供が喧嘩になったりとかですね、おかしくなります。ですからこの世っていうのは、良いものを得たと思ったらそこにもまたいろんな問題もあって、喜びも悲しみも混在しているということですね。で、そういう人生とはそういうものだと彼女はよく知ってたんです。だからこの世においては多くのものを望まない、それよりももっと大事なのは、どんな状況でも主に仕えることに専念したい、そう決めて、そしてエリシャによくしてあげました。大変な献身でしたよね、前回学びましたよね。でも彼女はエリシャから祝福が欲しくて彼に仕えたわけじゃないんですよ。そういうライフワークとしてやったんです。確かに子供がいないということで悩んでましたけども、でも夫はいる、しかも裕福であります。また月並みですけど、いろんな良いものを持ってました。健康でもありました。ですから悲しみを抱えてるけど、他の人と比べて恵まれてる部分もたくさんある、ね、4章5章にはいろんな人が出てきます。ナーマン将軍って言います。この人は地位が高いですけど、サラートに侵されていました。でその前に夫を亡くしたヤモメの女性が出てきますけど、子供は2人もいたんですけど、お金がなくて大変苦しんでました。だからある人にはこれはあるけど、これはない、これは幸せで、この部分は不幸だ、そういうことはいっぱいあるわけですね。ですからこのシュネムの女は、あまりあれ欲しい、これで不幸だとか、あまりそういうことは考えないで、与えられた環境の範囲で神様のために精一杯生きようと決めていたんです。だからエリシャと出会う前はそのような姿勢で生きていたんです。だけどエリシャがですね、良くも良いか悪いか、子供を与えてくださいました。でこの彼女はですね、めちゃくちゃ喜んだと思いますよ。で結構大きくなってますから、その間子育てをして幸せな日々を過ごしていたと思います。しかし今回彼女を奈落の底に落としてしまうような悲しみが襲ってきました。子供がいなかった頃はつらかったけども、なんとか神に献身して一生懸命生きていた。しかし今はもう その最愛の息子も失って、自分を保つことができなくなってしまいました。エリシャは彼女の幸せを願って子供を与えたんです。何の悪気も悪いことしてません。もちろん彼女もそれをよく分かってます。エリシャにから子供を与えられて幸せの時を過ごすことができて感謝もしていると思う。しかし今はその幸せも失おうとしている。想像しがたい痛みを持っているわけですね。これは子供がいない時の痛みよりもずっとずっと深いものになってしまいました。でこれを誰にぶつけていいかと言ったら、もうエリシャにぶつけるしかないんです。先週創世記で読んでたら、ヤコブのところを読んでたら、妻のラケルがベニヤミンを産むんですね。だけど産んだ後にラケルは亡くなりました。ヤコブはこの時に出産という喜びと死別という悲しみを同時に体験するわけですね。だからヤコブの人生の縮図のような出来事です。この世というものは喜びもあるけど悲しみもセットで混在しています。私たちはまあいろいろありますけども、一番大切なのはどういう状況であっても主に仕えることをやめないということです。主を見上げてすべてを報いてくださる神に期待して、あまりこの世では執着しないでいきたいと思いますね。
第一テモテ6章6節から9節。しかし満ち足りる心を伴う経験こそが大きな利益を得る道です。私たちは何もこの世に持ってこなかったし、また何かを持って出ることもできません。衣食があればそれで満足すべきです。金持ちになりたがる人たちは誘惑と罠と、また人を滅びと破滅に沈める愚かで有害な多くの欲望に陥ります。
はい、別に求めてもいいんですけどもでもあまりね、それを失った時にもう何もできなくなってしまうほどのダメージを受けるほどの執着はしない方がいいです。それは偶像になってしまいます。だから私たちは身軽に生きる、ね、これはない、足りないと思うのでもこれは持ってる、ね、なんとか生きていけるんだったら主よ前進させてくださいと生きるんです。私たちに神様が与えたい本物は、本当のものは上にあります。だから永遠を目指して主に仕えたいと思います。アーメン。21節読みます。彼女は屋上に上がって神の人の寝台にその子を寝かせて戸を閉めて出て行った。彼女は息子が死んだ時にこの息子の亡骸をエリシャのベッドに寝かせてそのまま戸をピシャリと閉めました。つまり彼女は今置かれた自分の問題を誰にも分かち合わないでエリシャのところにだけ持っていくと決めていたということです。23節、どうして今日あの人のところに行くのか、新月祭でもなく安息日でもないのにと言ったが、彼女は構いませんと答えた。これ読むとですね、この女性は自分の夫になぜエリシャに会いに行くのか説明もしていません。ということはね、息子が死んだっていうことも夫に知らせてないんですよ。考えられますか。こんな大事なことを夫に黙ってるんですよ。この彼女の夫はですね、息子が頭痛でのたうち回っているときに ああ助からないなって思ったんですよ。そしてせめて最後は妻に看取らせようと言って、妻のところに連れて行くように家の若い者に命じましたね。自分の息子ですから、亡くなったのは悲しいのは確かです。しかしこの人は感情よりも頭の方が先に動く合理的な左脳人間です。だから夫は悪い人じゃないけど鈍感な人なんですね。人に共感したり寄り添うことがあまりできない、そういうもん性格の人です。前も言ったんですけど、私小学校の時ですね、川に落ちてですね、左手を怪我しましてね、13針塗る結構な大怪我をしたんですけども、私がその時3人の友達と一緒に家から学校から帰る途中だったんですけども、私が落ちた時にですね、3人のうちの2人はですねすぐ飛び降りて、大丈夫かって、って、ああ血が出てるじゃないかって言って、もうみんな私を親身になってですね、病院に連れて行こう病院に連れて行こうっ て、 言ってタオルハンカチかなんか巻いてくれてですね、自分のことをいたわってですね病院に連れて行こうとしたんですよ。でも もう一人はですね、何してるかで現場検証してるんですよ。あここから落ちたのか、この石で傷ついたのかとか言ってですね、お前は刑事かって。そういうことをやってました。でそういう人いるんですね。ですから彼女の夫は合理的左脳人間ですから、夫に自分の苦しみを分かち合っても慰めを受けることができない、それをよく知ってました。ですから夫には息子の死を知らせませんでした。それで次、今度ゲハジという人と対面します。ゲハジはその女性にお子さんは無事ですかって言ったら、要するに安否を尋ねたわけですね。でも彼女は無事ですって嘘をつきました。無事ですという言葉は原文はシャロームです。シャローム、だからこんにちは、挨拶してゲハジのことを軽くスルーしたんです。なんでですか、後で分かりますけど、このゲハジという人は貪欲な人で横島な人間です。彼女は分かってました、そのこと。ですからゲハジとの関わりも拒否しました。彼女は息子の死という試練を自分の夫にもゲハジにも分かち合いませんでした。そして夫とゲハジとの接触を避けて、目的であるエリシャの方に向かって一心に走りました。まあ、走ったと書いてはいないけど多分走ったと思います。そしてエリシャに会います。エリシャとは誰です。それは彼女の痛み悲しみを受け止める人、イエス様の方です。彼女が死んだ息子をエリシャの部屋に連れて行って戸を閉じたのは、この子が死んだことを秘密にするためです。私たちは悲しいとき、つらいとき、周りの信頼できる誰かにそのことを分かち合って慰めを受けたり励ましを受けることができます。これを否定してるわけじゃないですよ。聖書もね、喜ぶ者と喜び、泣く者と共に泣く、そう教えてます。だけどそれのためには器量が必要というか、本当にキリストにあって愛のしもべになってないと、そういう慰めも慰めることもできません。でも お互いに慰め励まし合うというのは聖書の命令です。だから人間に自分の悩みを誰かに分かち合うのは正しいことであります。しかし中には決して人に分かち合えないそういう領域の悩みっていうのがあるんです。それはですね、人に分かってもらおうとして人に分かち合うと余計傷つきます。そういうのはね、人に受け止めてもらえないんです。これは神にしか受け止めることができない問題です。そしてそういう問題を時折負わされることがあります。もしそのような深刻な悩みを負わされたとしたときに、私たちは外部との扉をピシッと閉めて、そしてイエス様にその痛みを打ち明けるんです。決して SNS とかで皆さん祈ってくださいとか言って祈りのリクエストなんかしたらダメですよ。こういう時に人からの慰めを求めたら失望になります。こういうのは誰にも言わない。主に向かわないと解決はありません。
マタイ6章6節、あなたが祈るときは家の奥の自分の部屋に入りなさい。そして戸を閉めて隠れたところにおられるあなたの父に祈りなさい。そうすれば隠れたところで見ておられるあなたの父があなたに報いてくださいます。
彼女がエリシャの足にすがりついて子供のように泣いて苦しみを訴えたように、その訴えもエリアにとっては理不尽なことですよね。私頼んでもないのになんでこんなことするんだって、良いことしたのに。エリアかわいそうですけど、でもそういう理不尽な訴えもエリシャは受け止めたんです。イエス様も同じです。私たちがイエス様のところに行くならば、そしてそこでただただ泣いて理不尽とも思える訴えであっても、それを神様は受け止めて、それを解決に向けて働いてくださいます。私たちには人ではない、神に受け止めてもらうそういう体験が必要です。そういう神様との関係の中で乗り越える問題を解決を持っている人は必ず神の慰めを知るものとなって同じ試練に直面する人を助けることができるようになります。
第二コリント1章4節、神はどのような苦しみの時にも私たちを慰めてくださいます。それで私たちも自分たちが神から受ける慰めによってあらゆる苦しみの中にある人たちを慰めることができます。
アーメン。私たちも、もしそういう自分で追えないような重荷を負わされたならば、共に苦しみを受け止めてくださるイエス様のもとに行きましょう。扉を閉めて、人に分かち合うのではなく、イエス様にその思いを受け止めていただきたいと思います。アーメン。それではお祈りします。